麻婆先生から今月のゲストのご紹介をお願いします。
はい、今月のゲストは釧路短期大学生活科学科山崎美恵教授です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
実はこの番組で教授と名前のつく方は初めての出演なんです。アカデミックな番組というか、まあ、山崎さんは栄養士さんで公認スポーツ栄養士という、はい、あの仕事もされています。まずなんですけれども、このスポーツ栄養士さんってどういうものなんでしょうか。
はい、まずアスリート、まあ、選手を栄養面で支えていく、まあ、究極の選手の目標というのは勝つということだと思いますので、選手を勝たせるのに貢献する、そういう仕事です。
勝たせる仕事なんですね。
はい、そうですね勝ちに行く仕事です。はい、
あの大学の先生でもあられるので、栄養学の研究のことと、そしてあとはスポーツを通して実践もするって、はい、そういうお立場というふうなことでいいんでしょうかね。
はい、はい、私の研究テーマが、あの表情スポーツ選手の栄養摂取とパフォーマンスの向上というのが自分の研究テーマですので、
特にらしい感じ、
ね、そうですね、氷の上の競技を中心にやっています。
そしたらあのホッケーだとか、はい、フィギュアスケートだとか、はい、スピードスケートとか、はい、そういうような、
はい、昨年一昨年とクレーンズの選手、それから普段はもう何年も経ちますけれども、武州館高校のアイスホッケー部は、うん、もう若い頃からずっとサポートをしていました。はい、
やっぱり教えるとパフォーマンスが上がるとか、そういうところっていうのはやっぱり見てくれますか。はい、
まず選手の体が変わっていくし、あと意識が変わっていきますね。もう食行動自体が変わっていきますので、教育を受けてる選手と受けてない選手の違いっていうのがはっきり分かります。まあ、トップ選手にも近いような食事をするようになっていきますから。
この教育っていうのは、はい、選手の皆さんにされるのか、それともお食事を作ってくださる家族の方にされるのか、
はい、
どちら
ですか。釧路の選手に関しては本人に、うん、選手本人ですね。うん、で、まあ、それ以外では親に対して教育を行う場合もよくあります。
うん、どんな風に変わるんでしょうね。
まず、まあ、定期的にこうサポートというか、身体組成を測定したり栄養の講義をした後、もう意欲的にまず質問をしてきます、選手は。それから、実は他の方が目撃したんですけれども、あるスーパーで武州館高校のアイスホッケー部の選手たちが買い物をしていた、で選んだものを見てびっくりしたよと、練習前に食べるものとして、まあ、炭水化物が適してるんですけれども、お蕎麦だとかおにぎりだとか、あとスポーツドリンクとかオレンジジュースとか、そういったもう本当にきちっとこういう風にした方がいいよって伝えたものを選んでいて、菓子パン買ってる人なんて誰一人いなかったよっていう話を聞いて、あ、さすが全国一を目指す選手は違うなと思いました。
どんな質問が来るんですか。
まず今日自分の体脂肪率がこのぐらい増えていたんだけれども、で普段食事こういう風にしているけれども原因は何なんでしょうねとか、まあすごい細かく
聞くんですか。
聞いてきます。はい、もう本当に自分の体を大事に考えてますから、勝ちたいっていう思いからやはりそのように行動に移していきますね。
やっぱり目標がね、はい、しっかりされてるから、ね、それに向かっていくために食でのまたサポートも、はい、とても重要だってことがよく理解されてるってことですよね。
はい、
なんか試合とか結果とかしか見てなかったりとかすると全くわからないんですけど、まあ、子どもたちはそこまで成長してるっていうのを聞いて本当に驚きましたね。先生ご自身はあと釧路以外でもあの活躍されてると思うんですけど、どういうところで仕事されてるんでしょうか。はい、
今日本スケート連盟の強化スタッフをしており、フィギュアスケートの合宿、小学生が中心の全国有望新人発掘合宿、まあオリンピック選手の登竜門と言われる野辺山合宿っていうのですとか、あと、全日本のジュニアやシニアの、まあ、日本代表選手が集まる合宿の、まあ、献立を管理したり、あとは栄養教育や栄養カウンセリングをしたりっていうような合宿の場に行ってそれをしてくるっていうようなことをしています。
うん、それはもう何年もされてるんですか。は
い、そうですね、もう8年あ今年で9年目です。
うん、そしたらもうあのトップ選手の人とも、
そうですね、
選手の人たちも
そうですね、オリンピックのメダリストは、はい、関わっています。はい、
やっぱり関わるとやっぱり変わりますか。
まあ元々意識が高いので、うんうん、でも中には野菜嫌いでなかなか食べない選手もいますけれども、うん、そうですね、まあ食事がうまくいかないでスポーツ障害に陥ってしまうっていうような選手はその中からどんどんこう落ちていってしまうっていうのが現実ですね。
やっぱりスポーツのことを見てるとやはり一番問題なのは今もおっしゃってたように怪我、はい、障害の問題ですよね。そういうことがやっぱりこう選手寿命を縮めたりあるいは辞めることになったりとかっていうふうなことの原因になるっていうふうなことは、はい、まあよく見聞きするんですけど、やはりこれは栄養面っていうのはすごい大きい。
かなり大きいです。でそれをすごく認識しているトップの人たちがこのままじゃやはりいけない、トップっていうのはスタッフのね、うん、強化部のトップがこのままじゃいけないっていうことで障害予防に関するセミナーだとかそういったものを小学生ぐらいからもう今取り入れていて、うん、その中で栄養はかなり重視しています、うん、でとにかく強い体を激しい練習に耐えうる、うん、強い体を作っていかなきゃいけない。フィギュアスケートの細い体でさえ強い体をっていうことをものすごく強調して言っています。
こういうことが言われるようになったのっていうのは自分の記憶だと最近ではないかっていうふうにして思ってるんですけど、はい、それで間違ってないでしょうか。昔からあったことでしょうか。
最近です、はい、特に審美系って言われる、まあ、採点される競技、うん、こういうのは細くなきゃいけないから食べるなとコーチから言われている時代もあったんですけれども、結局はそれがスポーツ障害につながって食事から取るエネルギーが不足することによって、でも消費エネルギーはものすごく大きいので体を作るエネルギーが足りない、体のいろんな組織をこう作っていくエネルギーが足りないっていうことできちっと体が作られない、で競技に耐えることができない体になってしまう、そこで体に見えない部分、骨に障害が出てしまって疲労骨折を起こしてしまったりっていうようなことが、まあ、代表的ですね。
先生がこのスポーツと栄養ということに関わるようになったきっかけっていうのは一体何でしょうか。
はい、まあ、若い頃私自身もフィギュアスケートをやっていて、うん、まあ、食事にすごく興味があって体重のコントロールっていうことで、うんうんうん、まあ、いろいろと自分でも料理をしたりいろんな本を読んで、うん、こう自分の体型をコントロールしてっていうことをずっと試みてきていました、うん、で、選手引退した後、まあ、指導のお手伝いもしたり審判もしたりっていうことで競技に関わってきたんですけれども、うん、まあ、有能なコーチは、他にもいるので、まあ、指導者として、まあ、自分がどこまでいけるかなって思ったらそんなに自信がなかったっていうこともありまして、じゃあ違う面から何か選手を支えることができないのかなっていうふうに考えた時に栄養ってとっても大事だなと思ったんですよね。それでスポーツ栄養を学びたい、でスポーツ栄養を実践したいっていうことで、まだ全然、周りがやっていない、もうスポーツ栄養の書籍も全然売られていないっていうような情報も少ない中だったんですけれども、やってみたいなっていうところから始まりました。
ちょっと一般的なスポーツの話にしますが、スポーツをしていく上で栄養っていうのはまあどんな点で大事かなというところをちょっと説明していただいていいですか。
はい、まず体を動かすっていうことはそれだけ消費エネルギーが大きいですから、他の人よりは、必要なエネルギー量も増えますので必然的に食べる量が増えます。まず食べない選手は強くなれない、と思います、うん、はい。で、その上で、バランスも考えなきゃいけない、うん、で栄養のバランスっていうといちいちこう栄養価計算するわけではないので、うん、ポイントとしては主食、ご飯などの主食、うん、そして主菜、うん、まあ、肉、魚、卵、大豆製品ですね、うん、それから副菜、野菜、海藻、キノコ、芋などのおかず、うん、これは最低2品は必要になります。
2つ、
うん、1回の食事で2つは必要、うん、そして牛乳、乳製品、果物、これを揃えるとある程度のバランスは取れます、うん、で日本の食事ってうまくできていて食器によって、盛り付けるものって決まってますから、お茶碗にはご飯、で大きいお皿には主菜、肉や魚などの主菜、うん、で、うん、その半分には必ず野菜などの副菜を入れる、で、うん、お椀には、具沢山の汁物ですね、うん、そ そしてその他に牛乳乳製品果物をつけるっていうだけで、うん、うまくバランスが取れます。
なんかこう頭の中に定食みたいなのが浮かぶんですけど、うん、そんなような感じ、
うん、そうですね。で、大皿盛りだけは絶対してほしくないんですよね。
でもよくありますよね。誰
がどのぐらい食べてるかっていうのが把握できないんですよ。嫌いなもの平気で、まあ、分からないように食べないようにしてしまう、あるいは好きな揚げ物はたくさん食べてしまうとかそういう子もいますから、必ず一人分ずつセットで盛り付けるっていうことが大事。
あともう一つなんですけど、今ちょっと牛乳の話が出てたんですけれど、牛乳をあの学校で必ず出てくるけどどうしてなのかとかっていうふうに言う人がたまにこうあの耳に入ってくることあるんですけど、ちょっとその点についても説明していただいてよろしいですか。
まずお家の冷蔵庫に牛乳やヨーグルトなどの乳製品が入っていて1日2回以上取れてますかっていうところですよね。取れないですよね、うん、一般の家庭はもしかしたら1回も家で取ってないかもしれない、うん、で、まあ、1日2回2杯の牛乳を飲んでても他のものからもカルシウム取らないと1日に必要なカルシウムが取れないっていうのが現状なんですけれども、うんうん、その中で多分学校給食の牛乳を除いたらカルシウムの必要量これは全く満たされない現状です。で、実際に国民健康栄養調査の結果でも小中学生は牛乳が給食で出ます。で、かろうじて必要な量は満たしていますけれども、うん、高校生になると、うん、その年代はカルシウム量激減してます、うん、小中学生に比べると、うん、ということは給食がないだけでそれだけカルシウムの量が減るっていうことなので、うん、やはりお昼に、まあ、水分補給ももちろんしなきゃいけないでしょうから牛乳で効率よくカルシウム、タンパク質でカルシウムだけじゃなくカルシウムの吸収を助けてくれる成分も、牛乳乳製品は入ってますので他の食品よりカルシウムの吸収率が高いんですよね、うん、そういったことから考えてもやはり牛乳をお昼に飲む給食で飲むっていうのはものすごく意義があることです、
うんうん、はい、まあ、ちょっと牛乳に代わりになるものっていうのがなかなかないっていうか、
はい、
あの多分難しいんだろうなというふうにして思うんですけど、
はい、そうですね。あの例えばアレルギーに関する厚生労働省から出されている調査ものなんかを見ても、牛乳アレルギーのお子さんが他のもの例えば海藻だとか大豆製品だとか、うん、いろいろなものでもうとにかく取れるだけ取ってカルシウムを補ったとしても必要な量を満たすことができないんですよね、うん、ですからアレルギー用のミルクそういうものをプラスしないと、うん、なかなか必要量に達することができないっていうデータもありますので、うん、そう考えると牛乳、うん、最低でも1日1回は飲まないと、うん、カルシウム量が足りない骨が弱かったら、うん、もう大変なことですから、
うん、ね、そうですね、まあ、若い時にこれがうまくできてないとやっぱり年齢いってしまってからこうやっぱり骨粗鬆やっぱ起こりやすくなるってことも事実として分かっているので、はい、まあ、これはスポーツに限らずに牛乳を必ずどうしても難しい人っていうか病気等でそういう人もまでにはいらっしゃいますけれども、そうでなければなるべく取ってほしいなというふうにして私も思います、
はい、今先ほど先生からお話伺って、バランスに気をつけるという話で、まあ、主食っていうのはまあご飯とかパンとかっていうことは分かるんですけれども、はい、主菜はまあ肉魚卵だったかお豆腐っていうことですよね、
はい、
で野菜の副菜ですよね、副菜、はい、野菜を2つあのテーブルの上に乗せるって、はい、主婦としては、はい、母親としては非常にあのなかなか大変なことだなと思うんですが、
はい、
何かあの、まあ、手軽にできて、こういいポイントみたいなのをこう抑えながらできるものっていうのもしありましたら、はい、ご紹介していただけると嬉しいです、
はい、まず簡単なものとしてサラダだったら洗ってちぎるだけとか洗って切るだけを何種類かっていうふうに考えると、レタスを洗ってちぎる、でトマトを洗って切るだけ、キュウリも洗って切るだけ、あと水菜なんかも洗って切るだけっていう、そんな感じで、まあ、サラダは一品簡単にできるかなと思います、まあ、パプリカなんかも洗って切るだけで少量で彩りも良くなって、赤や緑、これはぜひ入れてほしい色なので緑黄色野菜ですね、赤や黄色や緑の野菜、これを、ぜひ使ってサラダを作ってもらえればと思います。それからあとは野菜をザクザク切って で、お出汁やコンソメの中に入れてお鍋に入れて放っておけばもう煮えて、あとは最後調味して出来上がりっていうような、まあ、野菜スープやポトフ、こういうのも簡単なんですが、そこで、私もよく活用するんですけれども、国産の冷凍野菜が結構売られていますスーパーで。で、実は冷凍野菜、冷凍食品の冷凍野菜は旬の時期に収穫しているので、実は栄養価がすごく高いんですよね。そういう点で冷凍のほうれん草ですとか、冷凍のかぼちゃとか冷凍のインゲン、そういうものは結構ストックしておくと、ちょっと刻んで入れたりとかっていうことができますし、例えばお弁当のおかずなんかでもウインナーを、炒めるだけのところにほうれん草や冷凍のコーンを足すだけで彩りも良くなってっていう形で、簡単にこれなんかを子供でも作ることができるので、すごく活用できます。あとは乾燥わかめなんかも活用できるので、汁物に乾燥わかめを離してっていうだけでカルシウムもプラスされますし、食物繊維も取れるので、そうそういった形でいくつかストック食材を用意しておいて、足りないなっていう時にパッと追加するとカラフルになり、栄養価もプラスされ手軽にできるっていう方法ですね。
はい、冷凍野菜ってなんか考えてなかったですけど、そうですよね、あの、はい、上手にね使ってお
すすめです。
はい、あの中学生、まあ、小学校中学校高校ってこう体だんだんこう大きくなっていって、はい、そしてあの練習内容とかも変わってきますから、はい、スポーツのやってる人たちのこう栄養面と取り方っていうのも多分違うと思うんですけれども、はい、どういうところを中心にこう考えたりとかしてますか。は
い、スポーツで時期によって発達する部分が違いまして、中学生ですと持久系が伸びるというふうに言われている時期ですので、持久系の練習メニューが結構増えてくると思います。そうするとスタミナアップという長時間耐えられるだけのエネルギー供給ができるっていうあたりに重点を置く形になりますので、エネルギーをしっかり取ることと、エネルギーを代謝するのに必要なビタミンB1 ですとかね、あと、血液の成分としてヘモグロビン、酸素を運んでくれる鉄分、こういったもの、あと鉄の吸収を促進するビタミン C とか、こういったあたりに重点を置くような形になってきます。あと高校生ですと本格的に体作り、筋力アップということで、筋力トレーニングもかなり入ってきますので、筋肉を作るタンパク質ですね、でタンパク質の合成を促進する、ビタミン B6 ですとか、そういった栄養素が重要になってきますので、中学校高校ではまたちょっと食べ方が若干、まあ、基本は一緒なんですけれども食べ方が少し違ってきます。はい、
あの大学の部活の時にあのこう筋トレした後にプロテイン飲んだりとかっていう風にして一生懸命やってる人がいたんですけど、はい、あれはいいんでしょうか。
はい、実は普通の朝昼晩できちんと主菜、まあ、肉魚卵大豆製品が普通の人の 1.5 倍から2倍ぐらい食べれていれば、タンパク質で十分足りているんですよね。で、足りているところにタンパク質を余計に、プロテインってタンパク質ですから、タンパク質を余計に取ると逆にさまざまな弊害がありまして、タンパク質の摂りすぎは、腎臓にも負担をかけますから疲れやすくもなりますし、またカルシウムの吸収を阻害するんですね。だから骨作りにマイナスになる。でその、吸収されなかったカルシウムは将来的に結石を作ってしまったりっていうようなこともありますので、健康を害することにもつながっていきます。またタンパク質の摂りすぎは余計なタンパク質は体脂肪に変えてしまうっていうところもあって、動きのキレがなくなってしまったりっていうことで、パフォーマンスにも悪影響を及ぼすっていうことで、実はいいことないんですよね。だから3食の食事プラス、まあ、補食っていうような形で十分、食事を気をつけていれば、サプリメントですとか高校生あたりから気になるプロテイン、こういうものは必要ないと言えます。
回でした。
今日はスポーツのお話ということで、スポーツをしている方っていうのは特にお話していただいたと思うんですが、やはり成長期のお子さんっていうことなので、大人になっていくための大事な体づくりっていうところで、やはりもう食事がとても大切だなっていうことが本当に改めて再認識されました。3食本当に大変なんですけども、それはやはり子どもたちのためっていうことも考え、やっぱり子どもたちのために作るっていうことは自分の食事にもつながってくるっていうことになりますので、皆さん大変でしょうけども、頑張って美味しいものを作っていけるようにしていってほしいと思います。
今日はスポーツのことを通してのこう体の成長と、そして栄養というふうなことで話は伺ってきたんですけれど、こう激しくトレーニングしている人たちがよく怪我をしたりとか、そういうふうな子どもたちのことをこう何人もちょっと今日思い出すっていうか、そういうような子どもたちは多分気持ちもこうやっぱり折れやすくなってしまうのかなっていうふうなことを考えると、栄養って本当に体資本だっていうふうに言いますけれども、そこは本当に大事なことなんだなってことをこう再認識させられました。たくさんの指導者の人たち釧路にもいらっしゃると思うんですけれども、関心持って関わってもらえたらいいなっていうふうなことを思いました。今日はありがとうございました。山崎先生の方から一言お願いします。
はい、私が勤めております釧路短期大学では、食物栄養専攻という栄養士を養成している、専攻があります。で、釧路はたくさんの食材に恵まれた素晴らしいところですよね。その地場の食材を使って、様々な取り組みをしているゼミなどもあります。でもちろん私はスポーツ栄養を中心にやっておりますが、様々な分野で栄養士は求められています。食べなければ生きていくことはできません。でもどう食べるかによって人は変わっていきます。で、心と体の栄養ということを考えても栄養士は素晴らしい仕事ですので、ぜひ皆さんも栄養士を目指してみませんか。お待ちしています。
今回のゲストは釧路短期大学の山崎美恵教授でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。